ライオンのたてがみ。本当に奇妙な巡り合わせだ。引退した後になってから長い探偵業の間に手掛けたどの事件にも勝るほど難解で得意な事件が、まるで戸口に配達されるように訪れるとは一体誰が想像しただろう。これは私がサセックスの小さな家に引退した後に起きた事件だ。私は薄暗いロンドンで長い年月を過ごしていた間、ずっと絶望し続けていた夢を実現し、探偵業から完全に足を洗って自然の中で穏やかな生活を送るようになっていた。この頃の私の生活には人のいいワトソンの姿はほとんど見られなかった。会う機会といえば時々彼が週末に訪ねてくる時くらいだった。だから私は自分でこの事件の記録を書く羽目になったのだ。ああ、彼がもし私のそばにいてくれたなら、これほど奇妙で予想もつかない事件と、あらゆる困難を排して私が最後に収めた勝利を題材として、どれほどの回想録を書き上げただろうか。しかし現実は、私がライオンのたてがみの謎を捜査していた際、目の前に現れた困難な道をどのように歩んだか、全部自分で説明するという身も蓋もない方法を取る以外に術はないのだ。私の家はイングランド南部丘陵地帯の南斜面にあり、そこからチャネル諸島の雄大な景色が見渡せた。この辺りの海岸線は全て白亜の絶壁になっていた。海岸に降りるには長い曲がりくねった道が一本あるだけで、そこは急な坂になっており滑りやすかった。この道を一番下まで降りていったところは、満潮時でも100ヤードの幅がある小石の浜になっている。浜のところどころに湾曲しくぼんだ場所があり、潮が満ちるたびに水が入れ替わる素晴らしい遊泳プールとなっていた。この見事な浜は、ただ一箇所小さな入江とフルワースの村が海岸線を途切らせている場所を除き、左右に数マイル続いていた。私の家はひっそりとした佇まいだった。住人は私と年老いた家政婦と蜂だけだった。しかし半マイル離れたところにハロルド・スタックハーストの有名なザ・ゲイブルズという訓練施設があった。その施設は非常に大きく、各種の職業訓練に集まった数十人の青年が何人かの指導教員と共に住んでいた。スタックハースト自身はかつて有名な装丁の大学生選手で、素晴らしく多彩な学生だった。私はこの沿岸地方に来て以来ずっと彼と親しくしていた。彼とは夜になってからでも気が向けばお互いの家をふらりと訪れたりすることができたが、そのような間柄になった人間は他にいなかった。1907年7月の終わり頃、激しい季節風が吹き荒れた。風は海峡に吹きつけて崖の基部に砂利を積み上げ、潮の変わり目に干潟を残した。私がここで説明する日の朝、風は収まっており、自然はすべて洗いたてのようにみずみずしかった。こんな気持ちの良い日に仕事をする気にはなれず、私は朝食前に極上の空気を満喫しようとブラブラと散歩に出た。私は砂浜への急搬に続く道に沿って歩いた。歩いていると後ろから叫ぶ声が聞こえ、振り返るとハロルド・スタックハーストが元気よく手を振って挨拶していた。
素晴らしい朝ですね、ホームズさん。外でお会いすると思っていましたよ。
泳ぎに行くみたいですね。
また例の推理ですか。
彼は膨らんだポケットを叩きながら笑った。
ええ、マクファーソンが先に出かけました。海岸で会えるかもしれないと思います。
彼が語ったフィッツロイ・マクファーソンという男性は、理学修士を取得した素晴らしく実直な青年だが、心臓疾患とその後のリウマチ熱で、その人生は順風満帆とは言えなかった。 しかし生まれながらの運動好きで、あまり運動量の多くないスポーツ全般に秀でていた。暑くても寒くても泳ぎに出かけていたので、泳ぎが趣味の私とはよく一緒になった。私がスタックハーストと出会った瞬間、話題に上がったマクファーソンが姿を現した。道の突き当たりの崖から彼の頭が見えたのだ。その後泥酔者のようによろけながら崖の上に全身が現れた。次の瞬間、彼は両手を上げて恐ろしい声で叫び、うつ伏せに倒れた。スタックハーストと私は駆け寄り、おそらく50ヤードくらいだったろう、彼を仰向けにした。彼は明らかに瀕死状態だった。ぼんやりして落ち込んだ目と恐ろしく真っ白になった頬は死人のようだった。一瞬彼の顔に生気が戻り、彼は必死で危険を知らせようと二言三言何かを話した。それは不明瞭でよく判別できなかった。しかし金切り声のように彼の口から飛び出た言葉の最後の部分が、私の耳にはライオンのたてがみと聞こえた。この言葉は完全に的外れで意味不明だった。それでも私はその響きを他の意味に取ることができなかった。その後彼は地面から立ち上がり、腕を振り上げ、脇腹を下にして前に倒れた。彼は死んだ。スタックハーストは突然の恐怖に凍りついていた。しかし当然想像いただけるように、私はどんな緊急事態にも対応できる能力があった。そしてこの時直感的にとんでもない事件に遭遇したと分かったので、当然それを発揮すべき場面だった。マクファーソンが身につけていたのはバーバリーのコート、ズボン、紐を締めていないズック靴だけだった。彼が倒れる時にただ肩のあたりにかかっていただけのバーバリーのコートが脱げ落ちて胴体が見えた。私たちは驚いてそこを見つめた。彼の背中は細い針金の鞭でひどく打たれたように赤黒い線に覆われていた。この懲罰を与えた器具は明らかに柔軟性があるものだった。長い痛そうな耳ずばれが肩や脇腹を回り込んでいたからだ。彼は苦痛の発作の中で下唇を噛み切っていたので、顎から血が滴り落ちていた。歪んで変形した顔を見れば、ものすごい苦痛を受けたことは一目瞭然だった。私は死体のそばにひざまずき、スタックハーストは立ちすくんでいた。その時影が横切り、我々の隣にイアン・マードックが来たことが分かった。マードックはスタックハーストの職業訓練施設の数学教員だった。背が高く色黒の痩せた男で、あまりにもむっつりして打ち解けないので誰も彼の友人だという者はいなかった。彼は日常生活にほとんど関心を抱かず、無理数と円錐曲線の高い抽象の領域に住んでいるように思えた。生徒からは変人とみなされ嘲笑われていた。しかしこの男には奇妙な外国人の血が流れていて、漆黒の目と浅黒い顔だけではなく、時々起こす癇癪の中にそれが姿を現すことがあった。それはただ凶暴としか表現しようがなかった。マクファーソンが飼っていた子犬にまとわりつかれた時、彼はその子犬を抱え上げると一枚ガラスの窓に叩きつけて外に放り出した。もしマードックが得難い教師でなかったら、スタックハーストは間違いなく彼をクビにしていただろう。我々の近くに現れたのはこのように奇妙で複雑な男だった。犬の事件の後、死んだマクファーソンと彼は全く付き合いがなかったようだったが、彼は眼前の光景に心の底からショックを受けたように見えた。
こんなむごいことが、何かできることがありますか？私に手伝いできることはありませんか？
あなたは彼と一緒だったんですか？何が起きたか知っていますか？
いいえ、今朝は出遅れました。海岸には全く近寄っていません。ザ・ゲイブルズからまっすぐここに来ました。 私に何かできることがありますか。
急いでフルワースの警察署まで行ってください。この事件を直ちに通報してください。
返事もせずに彼は全速力で走り去った。そして私はやりかけの調査を続けた。その間スタックハーストはこの惨劇に放心状態で死体のそばに立っていた。最初にすべき仕事は当然誰が岸辺にいたかを調べることだった。道の一番高いところからは水際全体を見ることができたが、人気は全くなく、ただ 2,3 人の黒い人影が遥か遠くでフルワースの村の方向に動いているのが見えるだけだった。この点を確認した後、私はゆっくりと道を降りていった。そこは石灰と粘土か柔らかいデーハイドが混ざった地面で、あちこち上がる方向と下る方向の同じ足跡を見かけた。この日の朝、それ以外の人間は誰もこの道を通って岸辺には行っていなかった。一箇所で私は指が坂の方向に向いて開いた手の跡を見つけた。これは哀れなマクファーソンが登ってくるときに倒れたとしか考えようがなかった。丸いへこみもあった。それは彼が一度ならず膝をついたことを示唆していた。道の一番下には引き潮が残した非常に大きな干潟があった。そのそばの岩の上にマクファーソンのタオルが置いてあり、服も脱ぎ捨ててあった。タオルは畳まれており乾いたままだった。ということは最終的に彼は全く水の中には入っていなかったように見える。固い砂利浜をくまなく操作しているとき、一度か二度彼のズック靴の足跡がある小さな砂地を見つけた。そして彼の裸足の足跡も同様に発見できた。後者は彼が完全に泳ぐ準備を済ませたことを実証する証拠だった。タオルが乾いていた事実は実際には泳がなかったことを示唆していたわけだが、ここに極めて明快に定義された事件があった。私がこれまで手がけてきたような奇妙な事件だった。この男はいくら長くても15分と浜にはいなかった。スタックハーストが彼をザ・ベイブルズから追いかけてきていたわけだから、この点には疑問の余地がない。裸足の足跡が示すように彼は泳ぐために服を脱いでいた。その後彼は突然服を慌てて身につけた。すべて乱雑でボタンもかけずに、そして水泳せずに戻った。少なくとも体は浮かなかった。そして彼が計画を変えた理由は、残忍で非人間的な方法で鞭打たれたからだ。唇を貫くほど苦悶し、ただ這いつくばって逃げる気力しか残らず、その後死んだ。誰がこんな野蛮な暴力を振るったのか。断崖の下に岩穴や洞窟があるのは事実だ。しかし低い太陽がこの中に差し込んでおり、どこにも隠れ場所はなかった。岸の遠くには人影があった。しかしこの人影は遠すぎて犯罪に関与しているようには思えなかった。そしてマクファーソンが泳ごうと思った大きな干潟は彼とその人影の間にあり、岩場にまで広がっていた。近くの海上には 2,3 隻の漁船が浮かんでいた。時間があるときにその乗員を調べてもいいかもしれない。調査の方向性はいくつか得られたものの、どれもはっきりした結論には至らなかった。最後に私が死体のところに戻ったとき、驚いた村人たちが何人か集まってきて周りを取り囲んでいた。スタックハーストはもちろんまだそこにいた。ちょうどそこへイアン・マードックが村の巡査のアンダーソンを連れて戻ってきた。大きな赤い口ひげを生やした男だった。重い静かな外見の中に良識を忍ばせたもっさりとして堅実なサセックスの血を引いた男だった。彼は全員を聴取し、我々が言ったことを全部手帳に書き、そして最後に私を脇に引っ張っていった。
助言してもらえるとありがたいんですが、ホームズさん、
これは私が扱うにはちょっと大きな事件です。もしヘマをすればルイスから叱責されます。私は彼に直属の上司と医者を呼びにやること、それから何も動かすことを認めないこと、そして彼らが来るまでできる限り新しい足跡をつけないことを助言した。その間私は死んだ男のポケットを捜査した。そこにはハンカチ、大きなナイフ、小さな折りたたみの名刺入れがあった。名刺入れからは小さな紙切れが飛び出していた。それを私は広げて巡査に手渡した。女性の筆跡で走り書きしてあったのは次のような文面だった。いつもの場所に行っています。忘れないように、モーディ。恋愛関係のように読める文章だった。時間と場所は書いてないが密会かもしれない。巡査はそれを名刺入れに戻し、他の所持品と一緒にバーバリーのポケットに戻した。それ以上何も手がかりになりそうなものがなかったので、断崖の下を徹底的に探す手はずを整えさせてから私は朝食を取りに家まで歩いて帰った。1時間か2時間してスタックハーストがやってきて、死体はザ・ゲイブルズに運ばれ、そこで検視が行われることになったと伝えた。彼は深刻で決定的な知らせを持ってきた。私が予想した通り、崖下の小さな洞窟には何も見つからなかった。しかし彼はマクファーソンの机の中の書類を調べ、彼とフルワースのミス・モード・ベラミーとの間に間違いなく親しい付き合いがあったことを示す手紙を何通か見つけた。あの手紙を書いた人物が特定されたのだ。その手紙は警察が預かっています。彼は説明した。手紙をここに持ってくることはできませんでした。しかし真剣な恋愛関係であったことは間違いありません。しかし私はそれとこの恐ろしい事件には全く関係がないと思います。あの女性が彼と会う約束をしていたということだけは別ですが。とは言っても、生徒や教師が全員いつも利用していたあの遊泳場所で待ち合わせたりはしないでしょう。私は言った。マクファーソンが学生たちと一緒でなかったのは単なる偶然ですからね。彼は言った。本当に偶然だったのですか。スタックハーストは考え込むように眉を潜めた。イアン・マードックが朝食前に台数の証明問題をやると言い出して聞かず、生徒はいけませんでした。かわいそうにマードックは今恐ろしく動転しています。しかし二人は友人ではなかったようですが。友人でなかった時もありました。しかし1年かそれ以上、マードックは他の誰よりもマクファーソンと親しい関係でした。マードックはもともとあまり深い友情を求める性格ではありません。そのように聞いています。一度犬の虐待のことで口論があったとあなたから聞いたような気がしますが、それはもう済んだことです。しかし何か根に持つようなしこりが残ったのかも。いいえ、彼らが本当の友人だというのは間違いありません。それではその女性の件を掘り下げなければなりませんね。ご存知ですか。彼女を知らない人などいませんよ。この辺りで並ぶもののない美人です。本当に美しい人です、ホームズさん。どこに行っても注目を浴びるでしょう。私はマクファーソンが彼女に惹かれていたことは知っていました。しかしあの手紙のような関係まで行っているとは思ってもみませんでした。それはそうと、どこの誰なんですか。彼女はトム・ベラミー老人の娘です。ベラミーはフルワースの船と小さな家全部を所有しています。もともと漁師をしていましたが、今ではかなりの資産家です。息子のウィリアムと一緒に経営をしています。フルワースまで足を伸ばして会ってみませんか。どんな口実で。 ああ、口実は何とでもなるでしょう。なんであれ被害者がこんなに途方もない方法で自分自身を痛めつけるはずがない。もしこの傷を負わせたのが本当に無知だとすれば、無知の絵を握っていた別の人間がいたに違いない。この寂しい場所では彼の顔見知りの範囲は間違いなく限られています。あらゆる方面にそれを追っていけば、動機に行き当たらないことはまずないでしょう。動機が分かればその後犯人も分かるに違いありません。もしついさっき目撃した惨劇で気がめいっていなければ、タイムの香りが漂う丘陵地帯を越えて歩くのはきっと楽しかっただろう。フルワースの村は入り江をぐるっと取り囲む半円形の盆地の中にあった。昔ながらの村落の向こうの高台に何軒か近代的な建造物が建てられていた。スタックファーストが案内したのはその中の一つだった。あれがザ・ヘイブンです。ベラミーの人はそう呼んでいます。角に塔が立っているスレート屋根の家です。無一文から出発した男にとっては悪くないが、なんとあれを見てください。ザ・ヘイブンの庭の門が開き、そこに男が姿を現した。背の高い痩せこけた締まりのない体は見間違えようがなかった。それは数学講師のマードックだった。次の瞬間、我々は道の上で彼と対面した。やあ、スタックファーストが言った。マードックは奇妙な黒い目でちらりとこちらを見てうなずいた。そして通り過ぎようとしたが、スタックファーストは彼を制止した。あそこで何をしていたんだ？彼は尋ねた。マードックの顔は怒りに真っ赤になった。私はあなたの部下で、あなたの家の住人でしたね。すみませんね。個人的な行動をあなたに説明する義務があったのに、すっかり忘れていました。スタックファーストはこれまで何度も我慢を重ねてきて、忍耐力の限界に達していた。そうでなければおそらくこらえただろうが、この時彼は完全に自制心を失った。こういう状況でその言い方は無礼千万だ、マードック君。あなたの質問も多分似たり寄ったりでしょうがね。これまで何度も君の反抗的な態度を見過ごしてきた。だがそれももうこれまでだ。できる限り早く新しい職場を見つける準備をしてもらえるとありがたい。そうするつもりでしたよ。私は今日ただ一人の友人を失った。もうザ・ゲイブルズに残る理由はない。彼はつかつかと去っていった。その間、スタックハーストは怒りの形相で彼を見送っていた。信じられないほど我慢ならぬ男だ、違いますか？彼は叫んだ。私にはイアン・マードックが犯行現場から逃走する口実として最初のチャンスをものにしたという印象が強く残った。心の中でぼんやりとした疑念が徐々に輪郭を形成し始めていた。もしかするとベラミー宅を訪問すれば、この件に関してさらに手がかりが得られるかもしれない。スタックハーストが落ち着きを取り戻したので、我々は家に向かった。ベラミー氏は燃えるように赤い頬ひげを生やした中年の男性だった。彼は怒り心頭に見えた。そしてたちまちその髪のように顔を真っ赤にした。いや、皆まで聞く気はない、この息子も。彼は応接室の片隅にいる重厚でむっつり顔の頑強そうな青年を示しながら言った。私と全く同じ意見だ。マクファーソンがモードに言い寄ったのは侮辱だ。そうだ、結婚などという言葉を一言も口に出さないのに、やれ手紙だ、相引きだ、それ以上に私も息子も納得できんことばかりいろいろしおった。娘には母親がおらん。だから私と息子だけが保護者だ。私たちは決めておるのだ。しかし話題の女性が現れたので、
彼は最後まで話せなかった。彼女がどんな場に出ても交際を放つ女性だということに疑問がある者はいないだろう。こんな親とこんな環境からこのように類いまれな花が生まれるなどと誰が想像し得ただろう。私の頭脳は常に精神を支配しているので、女性に惹かれることなどまずない。しかし彼女は丘陵地帯すべてのしっとりとしたみずみずしさと優美な肌の色合いを持っており、端正で完璧な顔をじっと見ていると、恋の矢に射抜かれることなく彼女とすれ違うことができる青年はいないだろうと思わずにはいられなかった。口論の最中に扉を押し開いたのはこのような女性だった。彼女は目を見開き興奮した様子でハロルド・スタックハーストの前にやってきた。
フィッツロイが亡くなったことはもう聞きました、
彼女は言った。
躊躇なさらず詳細を話してください。
君のところにいる男がその知らせを持ってきたのだ、父親が説明した。俺の妹がその事件に巻き込まれる筋合いはねえ、息子が脅すように言った。妹は振り返って兄に鋭く激しい視線を投げかけた。
これは私の問題よ、ウィリアム。いいから私の思うようにさせて。明らかにこれは殺人です。もし犯人を見つけるのに役立てるなら、それが亡くなった彼に対して私ができるせめてものことです。
彼女は落ち着き、集中してスタックハーストの短い説明に耳を傾けた。それは私に彼女が非常な美しさと同時に強い性格を持っていることを示した。モード・ベラミーは完璧な驚くべき女性としてずっと私の記憶に残るだろう。彼女は私のことをすでに見知っていたようだ。最後に彼女が私の方を向き直ったからだ。
犯人たちに当然の報いを受けさせてください、ホームズさん。彼らがどんな人間でも私はあなたに協力を惜しみません。
私には彼女が話しているとき、挑戦的に父と兄をちらりと見たように思えた。
ありがとうございます、
私は言った。私はこういう場合には女性の直感を尊重します。あなたは彼らとおっしゃいましたね。複数の人間が関わっているとお考えですか。
私はマクファーソンさんをよく知っています。勇敢で強い男性です。犯人が誰だったにせよ、一人だけであんなひどい暴行を加えることはできません。
ちょっと内密にお話できませんか。
おいモード、この事件に関わり合うな、
彼女の父は腹立たしげに怒鳴った。彼女は困ったように私を見た。
どうしましょうか。
間もなくこの事実はみんなの知るところになるでしょう。だからここでそれを話し合っても何も問題はありません、私は言った。
私はプライバシーを優先しようと思ったのですが、あなたの父親がそれを許さない以上話に加えるしかないですね。
私は亡くなったマクファーソンさんのポケットから見つかった手紙について話をした。
この手紙は間違いなく検視裁判に提出されます。これに関して何かお話できることがあればお伺いたいのですが。
秘密にする理由はありません、
彼女は答えた。
私たちは結婚の約束をしていました。それを秘密にしていた理由はただ一つ、フィッツロイのおじさんのせいです。非常な高齢でそう先が長くないようなのですが、もし意思に反した結婚をすればフィッツロイに遺産相続をさせない可能性がありました。理由はそれだけです。
なんでそれを言わなかったんだ、
ベラミー氏が怒鳴った。
お父さんが応援してくれそうなら打ち明けたでしょう。
娘が身分違いの男と交際するのは反対だ。
彼に対してそんな偏見を持っているから話せなかったのよ。その約束についてですが、
彼女は服を手探りし、しわくちゃになった手紙を差し出した。
それはこの手紙の返事です。
愛する人へ。火曜日の日没直後に浜辺のいつもの場所で、僕が外出できるのはこの時だけだ。 F.M.
火曜日というのは今日のことです。私は今夜彼と会うつもりでした。
私は手紙を裏返した。
郵便で来たのではありませんね。どのようにしてこれを受け取ったのですか？
その質問にはちょっと答えられません。あなたが捜査中の事件とは本当に何の関係もありません。ですが、事件に関係していることなら何でも全く包み隠さずお答えします。
彼女はその約束通りに話をした。しかし捜査に役立つ情報は何もなかった。彼女は婚約者に知らない敵がいたと考える理由はないと言った。しかし彼女は自分に何人か熱心な求婚者がいたことを認めた。
イアン・マードックさんもその中の一人かどうかお伺いしてよろしいでしょうか？
彼女は顔を赤くして困っていたようだった。
一度そのように考えた時がありました。しかしフィッツロイと私の関係を知った時、彼は完全に変わりました。
私にはあの奇妙な男を取り巻く影がくっきりと浮かび上がるように思えた。彼の経歴は洗わねばならない。彼の部屋は非公式に捜索しなければならない。スタックハーストは喜んで協力してくれるだろう。彼の心でも疑念が膨らんでいるからだ。もつれた糸かせの一本の端を見つけたという手応えを感じて、私たちはザ・ヘイブンを後にした。
1週間が過ぎた。
検視裁判は事件に全く光を当てることができず、新しい証拠が見つかるまで中断されていた。スタックファーストはマードックの調査をし、彼の部屋をざっと調べたが何も出てこなかった。個人的に私は全ての場所をもう一度歩き考え直してもみた。しかし新しい発見は全くなかった。
私の事件記録の中でここまで完全に能力の限界まで追い詰められた事件を読者は見出せないだろう。どのようにしてこの謎を解決できるか想像さえできないほどだった。そこに犬の事件が起きた。最初にそれを耳にしたのは我が家の年老いた家政婦だった。彼女のような人物は奇妙な電波で田舎の出来事を収集できるのだ。
悲しい話ですね。マクファーソンの犬のことですよ。
彼女がある夜言った。
私はこういう会話に興味がある方ではないが、この話は注意を引いた。
マクファーソンの犬がどうしたんだ？
死んだんですよ。主人を嘆き悲しんで死んだんです。
誰から聞いたんだ？
まあホームズさん、みんなこの話をしていますよ。ひどく嘆き悲しんで一週間も何も食べていなかったんです。それで今日ザ・ゲイブルズから来た二人の青年が浜辺に倒れて死んでいるのを見つけたんですよ。主人が死んだまさにその場所で。
まさにその場所で。その言葉が鮮明に記憶に残った。そしてこれは重大だというぼんやりとした感じが心に湧き起こった。犬には素晴らしい忠誠心という本能があるので、主人の後を追うことは不思議ではない。しかしまさにその場所で、なぜあのわびしい浜辺が犬の死に場所でなければならないのだ。そんなことがありうるだろうか。犬もまた何か執念深い確執の犠牲になったというようなことが、そんなことはありえるのか。そう、この思いつきは非常に曖昧なものだったが、すでに何かが私の心に湧き起こっていた。数分後、私はザ・ゲイブルズに向かっていた。そこで私はスタックハーストを彼の書斎で見つけた。
私の求めで彼はサドベリーとブラントを呼びにやった。二人は犬を見つけた生徒だった。
ええ、あの潮だまりのちょうどその端に倒れていました、
一人が言った。
死んだ主人の匂いを追っていったに違いありません。
私はホールのマットに置かれていた忠実な犬を調べた。エアデールテリアだった。体は固くこわばり、目は飛び出し、足はねじ曲がっていた。体全体に苦痛の跡が残っていた。ザ・ゲイブルズから私は潮だまりまで歩いていった。太陽はすでに沈んでいて、大きな崖の影が水の上に黒く落ち、鉛の板のように鈍く輝いていた。その場所はひっそりとして、2羽の海鳥が頭の上で輪を描いて鳴いている以外に生き物の痕跡はなかった。暗くなっていく光の中で、私は主人のタオルが置かれていた岩の周りの砂地にぼんやりと小さな犬の足跡を見分けることができた。長い間私は深く考え込んで立っていた。その間、私の周りの影は濃さを増していった。私の心は駆け巡る考えでいっぱいだった。読者にはこれがどのようなものかおなじみだろう。悪夢の中で何か非常に重要なことがあることを感じている。それを探していて、どこにあるかも分かっている。しかしそれがいつでも手の届かないところにある。その夜、死体があった場所に一人で立っているとき、私が感じたのはそういう思いだった。その後、ついに私は振り返ってゆっくりと家に向かって歩き出した。ちょうど道の頂上まで来たとき、閃光のようにそれがひらめいた。私はこれほどまでに熱心に求めていて、つかみ損なっていたことを思い出したのだ。ワトソンが書いていたので読者はご存知だと思うが、私は変わった知識を多量に保有していた。科学的に体系付けはしていないが、それでも私にとって仕事上の要求を満たすには非常に有用だった。私の頭はあらゆる種類の包みが収められている屋根裏部屋みたいなものだ。非常にたくさん入っているが、何がそこにあったのかということはおぼろげにしかわからない。私はこの事件に関わりがありそうな何かがそこにあったことに気づいていた。それはまだぼんやりとしていた。しかし少なくとも私はどのようにしてそれをはっきりさせることができるか知っていた。それは奇怪で信じがたかったが、可能性は間違いなくあった。私はこれを最後の最後まで確かめるつもりだった。私の小さな家には本がぎっしり詰まった大きな屋根裏部屋があった。私はそこに飛び込んで1時間探し回った。その後、私は小さな茶色と銀の本を手に出てきた。私は流行る心でうっすらと記憶があったその本の見出しをめくった。そうだ、これは実に信じがたくありそうもない考えだった。それでも私は実際にそうかをはっきりさせるまでは眠ることができなかった。私が寝室に行ったのは遅くなってからだった。次の日の調査が待ちきれない気持ちだった。しかしその調査には鬱陶しい邪魔が入った。私が早朝のお茶を飲んで浜辺に行こうとした矢先、サセックス警察のバードル警部がやってきた。どっしりとした立派な体格で考え込んだ目をした牛のようにもっさりした男が私を不安げな表情で見た。
あなたが非常に経験豊富なことは知っています、
彼は言った。
もちろんこれは完全に非公式ですので他には言わないでください。しかしこのマクファーソンの事件には本当に苦慮しています。問題は逮捕するかどうかなんですがね。
イアン・マードック氏のことですか？
ええ、そうです。いくら考えても他の人間は全くいません。この偏僻な場所の有利な点ですが、我々は非常に狭い範囲に絞り込めます。彼以外に犯人はいないでしょう。
何か彼に容疑をかける理由があるのですか？
彼は私と同じ場所で手がかりを集めていた。被害者の周りにはマードックという人間と謎がまとわりついているように思えた。マードックの逆上しやすい性格は犬の事件ではっきりしていた。彼がかつてマクファーソンと口論をしたことという事実があり、そして彼はマクファーソンがミス・ベラミーに興味があることを不愉快に思っていたかもしれないというのは十分に根拠のある話だ。警部は私の着目点をすべて押さえていたが、目新しいものは一つもなかった。ただマードックがこの場所から離れるために着々と準備をしているようだというのは新しい情報だった。
これだけ不利な証拠がある彼を逃がしたら私の立場はどうなるでしょう。
大柄で鈍重な男は心の中でひどく思い悩んでいた。
考えてください、私は言った。あなたの考えには本質的な問題点があります。犯罪が起きた朝、彼には間違いなくアリバイがあります。彼は最後まで学生と一緒でしたし、マクファーソンが現れてから数分と経たずに我々の後から来ました。それにマクファーソンのように極めて頑健な男を彼がたった一人であんな目に遭わせることは絶対に不可能だったということを忘れないでください。最後に、あの怪我を負わせた凶器の問題があります。
懲罰用鞭や柔軟な狩猟鞭みたいなもの以外にありますか？
怪我の跡を調べてみましたか？私は尋ねた。
私は見ました。医者も同じです。
しかし私は拡大鏡で非常に入念に調査しました。あの傷には独特な点があります。
どんなものですか、ホームズさん。
私は整理棚に歩いていき、拡大写真を取り出した。これがこういう場合の私のやり方です、私は説明した。
あなたは本当に徹底的なやり方をしますね、ホームズさん。
もしそうしなければ私じゃないですからね。この右の肩を回って伸びているミミズ腫れについて考えてみましょう。何も変わったものは見えませんか？
わかりません。
間違いなくこの傷は全体が同じ強さではありません。ここに出血点があります。そして別のがここにも、下のこの部分の別のミミズ腫れにも似たような兆候があります。これはどういう意味でしょうね。
何も思いつきません。あなたはどうなんですか？
今は何とも言えません。すぐにそれ以上のことが言えるようになると思います。なんであれ、この傷跡がどうしてできたかをはっきりさせることができれば、犯人に非常に大きく迫れます。
これはもちろん馬鹿げた考えですが、
警官が言った。
しかし赤く焼けた金網を背中に押し付ければ、この強い傷跡は針金がお互いに交差しているところに当たりますね。
素晴らしい比喩ですね。もしくは非常に硬い九尾の猫鞭にくくり目がついたものとでも言った方がいいでしょうか。
これはホームズさん、まさにそれだと思います。
それ以外にも全く違った原因がありえます、バードルさん。しかしこの事件は逮捕できるほどはっきりした証拠がありません。それに死に際の言葉があります。ライオンのたてがみという。
イアンではないかと思っていましたが。
ええ、それは考えました。もし二つ目の単語がマードックに少しでも似ていればね。しかしそうではありませんでした。彼はほとんど叫ぶように言いました。その単語がたてがみだということは間違いありません。
他の可能性はないのですか、ホームズさん。
もしかするとあるかもしれません。しかし何かもっとはっきりした証拠がない限り話す気にはなれません。
それはいつ頃手に入れられそうですか。
1時間、もしかするともっと短いかもしれません。
警部は顎をこすって疑わしそうな目で私を見た。
あなたの心の中が分かったらなぁと思いますよ、ホームズさん。もしかするとあの漁船ですかね。
いいえ、あれは遠すぎます。
そうですか。それではベラミーと彼の大きな息子ですか。マクファーソン氏には好感情は抱いていませんでした。彼らがマクファーソンに危害を加えたんでしょうか。
いえ、準備ができるまでは何も聞き出せませんよ。私は笑顔で言った。
さあ警部、我々はお互いにやる仕事があります。多分正午にここで私と会えば。
話がここまで来た時、とんでもない割り込みが入った。それが結末の始まりだった。
外側の扉がパッと開かれ、廊下をつまずきながら歩いてくる足音が聞こえた。そしてイアン・マードックがよろよろと部屋に入ってきた。青白く髪は乱れ、服装は非常に乱雑で、骨張った手で家具をわしづかみにしてやっとのことで立っていた。
ブランディ、ブランディ。
彼はあえぎうめきながらソファーに倒れ込んだ。彼は一人ではなかった。彼の後ろからスタックハーストが入ってきた。帽子もかぶらず息を切らし、マードックとほとんど同じくらい混乱していた。
早く、早くブランディーだ、
彼は叫んだ。
彼は命の瀬戸際だ。ここに連れてくるのが精一杯だった。途中二度気を失った。
タンブラー半分のブランディーが驚くべき効き目を見せた。彼は片手をついて体を起こし、コートを肩から振り落とした。
頼む、油、アーヘン、モルヒネ、
彼は叫んだ。
何でもいいからこの地獄の苦しみを和らげるものをくれ。
警部と私はその姿を見て声を上げた。そこに彼のあらわになった肩に十字の奇妙な盲目状の赤い炎症を起こした線があった。フィッツロイ・マクファーソンの死体に残されたものと全く同じだった。その苦痛は明らかに激しく、傷の部分だけでは収まらなかった。被害者の呼吸は一度止まり、顔が黒くなり、それから大きなうめき声を上げて手で心臓を叩いた。その間彼の額からは汗が玉になって滴り落ちた。いつ絶命するかわからなかった。どんどんと喉にブランディーが注ぎ込まれ、新しく注ぎ込まれるたびに生命が引き戻された。サラダオイルを染み込ませた脱脂麺が奇妙な傷の痛みを和らげるようだった。ついに頭がドットクッションに倒れた。生命力が枯渇し、余計なエネルギーを使う余裕がなくなったのだ。半分眠り、半分意識を失った状態だった。しかし少なくとも痛みからは解放された。彼に事情を尋ねることは不可能だった。しかし命に別状がないと分かった瞬間、スタックハーストは私の方に向き直った。
信じられません、
彼は叫んだ。
何なんでしょう、ホームズさん、何なんでしょう。
どこで彼を見つけたのですか？
浜辺です。マクファーソンが死んだまさにその場所です。もしこの男の心臓がマクファーソンと同じくらい弱かったら、今ここにはいなかったでしょう。彼を運んでくる間、何度も私はもう死んだと思いました。ザ・ゲイブルズには遠すぎたので、あなたの家に向かいました。
彼が浜辺にいるところを見たのですか？
叫び声が聞こえたとき、私は崖の上を歩いていました。彼は酔っ払いのようにフラフラして水辺のすぐそばにいました。私は駆け下り、服をかぶせ引っ張り上げました。
お願いですから、ホームズさん、この場所から呪いを排除するために、あなたのあらゆる能力を使い、やれることは何でもやってください。こんな生活はもう我慢できません。あなたの世界的名声をもってしても何もできないのでしょうか？
できると思いますよ、スタックハースト。すぐ私と一緒に来てください。警部、あなたも一緒に。我々がこの殺人犯を警察の手に引き渡すことができないかどうか分かりますよ。
意識不明の男を家政婦に任せて、我々三人は死の肩に降りていった。砂利浜の上に襲われた男が残したタオルと服が積み上げられ、小さな山になっていた。私はゆっくりと水辺の周りを歩き、同行者は一列渋滞になって私の後ろに続いた。ほとんどの場所で水深は非常に浅かった。しかし崖の下で砂浜がえぐれて、深さ4フィートから5フィートになっていた。そこは水晶のように透明な美しい緑のプールになっており、遊泳する者は自然にこの場所に引き寄せられるだろう。そのプールの上には崖の基部の岩が一列に並んでおり、私はその岩に沿って足元の水の中を熱心に覗き込みながら歩いていった。探していたものを見つけたとき、私は一番深く、最もよどんだプールについていた。そして私は勝利の叫び声を上げた。
サイアネア！
私は叫んだ。
サイアネア、ライオンのたてがみだ。
私が指さした奇妙な物体は、ライオンのたてがみから引きちぎられた塊に実にそっくりだった。それは水深約3フィートくらいの岩棚の上に奇妙に波打ち、震えながら黄色い紙のような房の間に銀色の縞のあるもじゃもじゃの生物が横たわっていた。それはゆっくりと重々しく膨張と収縮を繰り返していた。
もう悪行は十分やり尽くした。これで最後だ。
私は叫んだ。
手を貸してくれ、スタックハースト。この殺人犯を永遠に始末しよう。
その岩棚の上に一つの大きな岩があったので、我々はそれを押した。岩はものすごい水しぶきを立てて水の中に落ちた。水面の乱れが収まったとき、我々はその石が下の岩棚の上に乗っているのを見た。黄色い白膜の端が、その生物が下敷きになったことを示していた。ドロッとした油のような液体が石の下からにじみ出て、周りの海水を濁らせてゆっくりと水面に浮かび上がっていた。
ああ、これでわかった。
警部が叫んだ。
何だったんですか、ホームズさん。私は生まれも育ちもこの辺りです。しかしあんなものは見たことがありません。サセックスのものじゃない。
サセックスにいても不思議はありません、私は言った。南西の季節風があれを運んできたのかもしれません。私の家に戻りましょう。二人とも来てください。あなた方にある人物の恐ろしい体験をお話ししましょう。彼が海で同じ危険に出会った事件を記録したのは当然です。我々が私の書斎に戻った時、マードックは座っていられるくらいに回復していた。
彼は放心状態で時折疼痛の発作に体を震わせていた。途切れ途切れに彼はただ恐ろしい激痛が体全身を走ったということと、岸に戻るために全体力を要したということ以外、自分に何が起きたか皆目見当がつかないと説明した。ここに一冊の本があります。私は小さな本を取り上げながら言った。永遠に暗闇だったかもしれないこの事件に、この本が初めて光を投げかけたのです。これは有名な自然観察者のJG ウッドが書いた野外生活という本です。ウッド自身がこの嫌な生物と接触して本当にあわや命を落としかけました。だから彼はこの生物を完全に熟知した上で本に書きました。サイアネア・カピラータというのがこの悪党のフルネームです。こいつはコブラに噛まれるのと同じくらい命に危険があり、その上はるかに激しい痛みをもたらす。この要約を読んでみましょう。もし水泳している時に非常に大きなライオンのたてがみと銀紙のようなだらりとした丸い黄褐色の膜と繊維の塊を見たなら注意するがよい。これは恐ろしい毒針を持ったサイアネアカピラータだからだ。あの邪悪なご近所さんをこれ以上明快に表現できるでしょうか。彼は検討機を泳いでいる時に出会った一匹について話を続けます。彼はこの生き物がほとんど目に見えない細い足を半径50フィートの距離まで伸ばしていて、この外周より内側に入ったものは誰でも命の危険があることを発見します。それだけの距離があってもウッドが受けた影響はほとんど致死的でした。無数の針が肌に線香色の線を残す。それをもっと詳しく調べると小さな脳胞に分解される。それぞれの脳胞はあたかも灼熱の針が神経を突き刺すかのような痛みを起こす。この局部の痛みは彼の説明によると巧妙な拷問の一番軽い部分です。胸を貫く激痛で私は弾丸で撃たれたように倒れる結果となった。鼓動が止まりかけた後、あたかも胸から無理やり飛び出そうとするかのように6回から7回心臓が踊り出す。彼は水泳プールのように狭い穏やかな海域ではなく、荒れた海原でそれに触れただけなのに、これで彼はあわや死にかけました。彼はその後顔が非常に真っ青でシワだらけになっていたので、ほとんど自分の見分けがつかなかったと言っています。彼はブランディを一本丸ごとガブ飲みしました。そしてそれがどうやら彼の命を救ったらしい。これがその本です、警部。持って行って構いません。哀れなマクファーソンの惨劇についてここに詳しく記述されているという事実を疑うことはできないでしょう。
そしてついでながら私の容疑も晴らしてくれるんですね。
イアン・マードックが苦笑いをしながら言った。
あなたを責めたりしませんよ、警部。それからホームズさん、あなたも疑われるのも当然でした。私は逮捕される寸前、かわいそうな友人と同じ目に遭うことでやっと身の潔白を証明できたという気分です。
いや、マードックさん、私はすでに目星をつけていたんです。そしてもし私が予定通りに早く家を出ていれば、君がこの恐ろしい目に遭うことを防げたかもしれないのです。
しかしどうやって分かったのですか、ホームズさん。
私は乱読家で、些細なことを奇妙なほどよく覚えています。ライオンのたてがみという言葉が私の心から離れませんでした。
私はどこか予想もしない文章の中のどこかで見たということは分かっていました。その文章がこの生物を見事に表現していることはお分かりになったでしょう。マクファーソンがそれを見たとき、水面を漂っていたことは間違いないでしょう。そして彼が自分に死をもたらした生物に注意を促すことができたのはこの言葉だけでした。
では少なくとも私は無罪放免ですね。
マードックはゆっくりと立ち上がりながら言った。
私はあなた方の捜査がどの方向を向いていたかを知っているので、説明しておかなければならないことが一つ二つあります。私があの女性を愛していたのは本当です。しかし彼女が私の友人のマクファーソンを選んだ日から、私の唯一の望みは彼女の幸せを手助けすることでした。私は脇に退いて彼らの仲介役になることで十分に満足していました。よく私は彼らの手紙を届けました。私は彼らの信頼を得て、彼女も私を大切に思っていましたので、私は彼女に友人が死んだことを報告するために急ぎました。もっと心ない態度で誰かが私より先に突然彼女に告げたりしないように。彼女は毎日あなたが信用せずに私に迷惑がかかるといけないと思い、あなたには私と彼女との関係を話そうとはしませんでした。しかしそろそろ失礼して、頑張ってザ・ゲイブルズまで戻ろうと思います。自分のベッドが何よりです。
スタックハーストは手を差し出した。
お互い神経が完全に高ぶっていた。
彼は言った。
過去のことは水に流そう、マドック。これからもっとよくお互いを理解し合おう。
彼らは親しげに腕を組んで一緒に出て行った。警部はお牛のような目で黙って私を見つめながら残った。
やりましたね。
彼はとうとう言った。
あなたのことは本で読んで知っていました。しかし全く信じていませんでした。素晴らしい。
私は首を振らざるを得なかった。こんな褒め言葉を受け入れるのは自分の基準を低くすることになる。
はじめはもたつきました。不覚にももたつきました。もし死体が水の中で見つかっていれば、私はまず間違いを犯さなかったはずです。私を間違いに導いたのはあのタオルです。哀れな男は体を拭くなどとは全く考えなかったのです。そのため私は彼は水の中には決して入っていなかったと思ってしまいました。それでどうして水の中の生き物が攻撃したという考えが私に浮かぶでしょうか。私が道を見誤ったのはその点です。いや警部、私はしょっちゅう生意気にもあなた方警官をからかってきました。しかしサイアネやカピラータに危うくロンドン警視庁の敵を取られるところでした。
以上、ライオンのたてがみという題名の話でございました。